めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。プレゼンの悩み第1位といえば、緊張してうまく話せない。ところがこの緊張するっていうのは一概に悪いことだけではないです。まあ、そもそも誰でもドキドキしますしね。ただし緊張にもいい緊張と悪い緊張があります。いい緊張というのはドキドキするけれども、よし頑張ろうと前向きなエネルギーになるものです。一方で悪い緊張とは、ドキドキしすぎて、ああ失敗したらどうしよう、途中で頭真っ白になったらどうしよう、笑いが取れへんかったらどうしようと、こう不安とか恐怖が増大してしまうものです。そこで今回はプレゼンに限らず、あらゆる場面に関わってくる厄介なと思われがちな緊張について考えてみましょう。緊張とは、気分が張り詰めて緩みのないこと、気が張り体を硬くすること。辞書を調べますとこのように書いてあります。この緊張の度合いによりますけれども、誰だって緊張します。プロ講師としてかれこれ1万2000人以上ぐらいですかね、プレゼンやコミュニケーション、そして話し方について教えてきましたけれども、全く緊張しませんという受講者の方、まあめったにお目にかからないですね。私自身も、もうかれこれ20年以上人前で教え続けているにもかかわらず、未だに緊張しますから。さらに言えば、私の大先輩である、もうね、講師歴40年の大先輩の講師でさえも、これ緊張すると言います。つまりかなりの場数を踏んでいるはずのプロ講師でさえも緊張するということです。まあ、というわけなんでね、緊張するのはこれも仕方がないことだと諦めて受け入れましょう。以上。まあこれだとね、さすがに何の解決にもなりませんので、もう少し緊張について詳しく解説をしますと、このいい緊張なのか悪い緊張なのか、この違いは緊張の程度です。超緊張しすぎて体は震えて声も震えて、プレゼン開始前から終了時まで何喋ったのか全く記憶にございませんという緊張度マックスの状態をこれ10としたら、我々プロ講師は緊張は確かにするんだけれども、周りからはそう見えない、レベル的に言うと緊張度2から3ぐらいです。あんまり緊張が表に出ない人というのは、確かに心拍数は上がっているんだけれども、頭が真っ白になるとか手足が震えるというところまではいきません。つまり程よく緊張している状態です。そこで、緊張しすぎてもううまく話せない、何言ってんのか分かんないという人は、まずこの緊張の程度を下げる、これを目指したいところです。ではどのようにして下げればいいのでしょうか。その方法は、緊張する原因に大きな関係があります。ここで問題。緊張する原因といえば何でしょうか。1、準備・練習不足から来る不安。2、上司や自分のプレッシャー。3、未知の恐怖。ここを聞くと、どれも緊張の原因っぽいんですけれども、じゃあ正解というと、全部ですね、全部です。全部が緊張の原因となります。まず一つ目、準備練習不足から来る不安です。我々忙しいですから、ついつい忙しい忙しいと言って、プレゼンの準備とか練習後回しになってしまうことが多々あります。今一応時間がないけれども、直前に資料に目を通す程度で本番に臨んでしまうわけ。なんとかなるだろうと、 この間もやったから大丈夫だろうと自分に言い聞かせてはみるんですけれども、心の奥底ではうまく話せんかったらどうしよう、忘れてしもたらどうしようと不安に感じているわけです。しかしなるべく考えないようにしています。でいよいよ本番となったら、これが冒頭から言葉噛みまくりでうまく喋れず、内容はど忘れするわ、さらに重要なグラフの数値の間違いを土壇場で発見してしまって血の気が引くという、うわーどうしよう、まずいな、このままではダメだなと不安がどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなってきて、ますます緊張してしまってうまくいかない、このような悪循環に陥りがちです。そこでまずやっぱり緊張の程度を下げる一番の特効薬は、しっかり準備してしっかり練習する、これにつきます。その2、上司や自分のプレッシャー。この案件は絶対に負けられないやつだからな、分かってんだろうな。このように上司がプレッシャーをかけてくると緊張します。人によってはプレッシャーかけられた方が逆に燃えるなんていう方もいらっしゃいますけれども、世の中そんな人ばっかりじゃないですね。もう大体ね、上司もプレッシャーに強いのか弱いのか、部下をちゃんと見極めてプレッシャーかけるのかかけないのか、この言葉のかけ方選ばないといけないですね。ちなみにあなたがプレッシャーに弱い場合、アドバイスとしては、上司がこうプレッシャーかかってきた場合、応援の言葉と受け取りましょう。上司は部下にプレゼンこれ成功してほしいと思っているわけです。まあ言い方がちょっとアレなだけでね、なかなか言葉の受け取り方をすぐに変えるというのは難しいんですけれども、過度にプレッシャーかけられたと思わずに、上司なりにこれは応援してくれてるんだなと、こう受け取ってみてください。ところでもう一つのプレッシャーというのが、自分で自分にかけるプレッシャーです。例えば、なんとかして自分はプレゼンがうまいぞと思われたい、すごいと言わせたい、笑わせたい、もう爆笑させたいわ、このような意識が強すぎると、これも緊張の原因となります。テレビショッピングでおなじみ、ジャパネット高田の前社長高田明さんがこんなことをおっしゃってました。番組で笑いを取り入れてプレゼンしてみようとしたことがあります。絶対にうまくいきませんでした。笑いの方に視点が向いてしまい、商品を売ることが目的ではなくなっているのです。私も講師駆け出しの頃、関西人なんでね、笑わせたいとかおもろいと言わせたいという気持ちが強すぎて、どうにも空回りをしてしまっていた時期がありました。いやー、若かったですね。で、皆さんの中にも、もしもこのように自分はうまいぞと思われたいという意識が強くなってきましたら、もう一度ね、一体何のためにプレゼンをするのかということを思い出してみてください。そもそもプレゼンの目的って何でした？そう、相手を動かすためですね。自分のプレゼンのうまさをひけらかす場ではありません。だいたい結果というのは、うまいなと思われるのは、これ結果を出し続ければおのずとあなたの評価も高まってきます。ご安心いただきたいと思います。まずは、いかに目の前の相手を動かすことができるか、これに集中しましょう。さあ、緊張する原因その3、未知の恐怖。未知の恐怖というのは、初めて訪問する会社であったり、経営陣が居並ぶ重厚な会議室であったり、なんか重苦しい雰囲気に包まれていたり、あるいは初めてプレゼンする新製品であったり、いわゆる人は経験したことのない事態には緊張するものです。なぜ経験がないですからね、どうなるかよく分かんないというのが、これ緊張の大きな原因です。ちなみに商談とか交渉とか、物事を有利に運びたいときはどうするかと言いますと、いわゆるアウェイ、相手のところで行うよりもホーム、自分とこの会社であったり、あるいはよく使っている場所などで行う、いわゆる 自分がよく使っているんで未知の場所じゃない、だからそんなに緊張することなくこちらのペースで進めることができるというね、自分の慣れた場所で行うというのはこれよく知られたテクニックの一つです。そして準備練習不足からくる不安の項目で練習の大切さ、これについてお伝えしましたが、もう一つこの未知の恐怖を払拭するという意味でも、事前になるべく本番に近い状況で練習するとこの未知の恐怖を減らせるという効果もあります。イメージトレーニングとかやりますけれども、あれまさに同じような未知の不安をなくすためのこれトレーニングなんで非常に効果的ですね。まあ、ですから目の前に社長がいる、部長がいる、役員がいるっていう状況を頭の中で想像しながらプレゼンをする練習をすると非常に効果的です。最近はすっごくテクノロジーも進歩したというので VR ゴーグル、目につけるでっかい機械ね、あれをつけると目の前に数千人が座っているホールの舞台の上に立っているっていう自分の状況を疑似体験できて、そこで練習できるなんていうね、そういったサービスもあるみたいです。いやー VR ですよ VR。 というわけで、今回のまとめとしては、緊張はそもそも誰でもするもんであると、ただし緊張しすぎが良くないのであって、この緊張の程度を下げることを目指すべきです。じゃあどうやって下げるかというと、やっぱり緊張する原因をなくしていく、準備練習をしっかりする、自分にプレッシャーをかけない、そしてなるべく本番に近い状況で練習する、こういったところを取り組んでみると緊張もだいぶ和らぎます。もちろんそもそもプレゼンのやり方がよくわからない、プレゼンの経験がないと、これはもうやっぱりめちゃくちゃ緊張するんでね。じゃあどうすればいいかというと、日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座、これをぜひオンラインでやってます。受けていただければ緊張もだいぶ軽くなりますよ。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。